シーザーは私の友であって、私に対しては常に正しく、常に誠実でありました。けれどもブルータスが、その彼には野心があったというのです。なるほど。ブルータスは尊敬すべき人であります。シーザーは数多の捕虜をローマに連れ帰り、そこから得た賠償金で国の金庫は満たされました。これが、果たして野心と言えるものでしょうか。貧しい者が泣くのを聞いては、シーザーも共に泣きました。野心というものは、もっと無情の心であるはずです。また諸君が一人残らずご覧になった通り、あのルペルカリアの祭りの日に、私は三度彼に王冠を捧げましたが、三度とも、彼はそれを退けました。あれが、果たして野心でありましょうか?それでもブルータスは、彼に野心があったと言います。なるほど。ブルータスは尊敬すべき人であります。
一点にとどまって動かない。天に並ぶものなき北極星のように、一度シーザーの決めたことは動かせぬ。
すると、今までひざまずいていたキャシアスは不意に踊り上がり、隠し持った短剣を抜いて叫ぶ。
では、この手を聞け!
キャシアスの言葉を合図に示し合わせた者たちが一斉に立ち上がり、懐の刃をひらめかせてシーザーに切りかかる。英雄シーザーは身に深手を受けながらも、しばらくは傍らの石像を盾に群がる敵を一人防いでいた。だが敵の中にはブルータスの姿が見える。信頼していた者が白人をひらめかせて自分に迫り来るのを見て、シーザーの心の内はいかばかりか。また愛するシーザーを刺さねばならぬブルータスの胸中はいかばかりか。それを目にしたシーザーは、
何、お前もかブルータス。ならばシーザー倒れよ
と叫ぶと、羽織っていたもので顔を隠し、防ぐ手をやめて敵の切るがままに任せ、33たちを浴びて、かつて自分が滅ぼしたポンペイの像のもとに、無残にも駆り立てられた森のおじかのように倒れ、息絶える。
自由よ、自由よ、独裁は滅んだ。
シーザーが倒れるのを見た暗殺者たちが声を上げる。元老官たちはあまりの驚きになすすべを知らない。恐れおののいた群衆が右に左に逃げ惑う。ブルータスらはシーザーの血を腕に塗り、血刀を下げたまま市民の混乱を鎮めるために広場へと向かった。アントニーは危険を恐れて一度は逃れたが、やがて引き返して暗殺者たちと顔を合わせ、シーザーに対する弔辞を述べることを許してほしいと願い出る。その演説の中で彼は大いにシーザーの徳をたたえて市民の心を動かし、ブルータスらに復讐しようと決心していたのだ。キャシアスはそれを恐れてアントニーの申し出に抗ったが、人を疑わないブルータスは友の反対を押し切って許してしまう。そしてまず自ら演壇に上り、シーザー暗殺の理由を述べようと市民にこう語りかける。
我が愛する同郷のローマ市民諸君、このブルータスのシーザーを愛する心はいかなる友のそれにも劣りません。では、なぜブルータスは シーザーに反抗して立ち上がったのか。諸君はこう尋ねるでしょう。それは決して彼への愛が浅いからではなく、彼を愛する以上にこのローマを一層深く愛しているがためであります。シーザーは私を愛しておりましたから、私は彼を思って泣きます。彼は幸運でありましたから、私はその幸運を喜びます。また彼は勇敢でありましたから、私は彼を尊敬いたします。けれども彼は野心を抱いていましたから、私は彼を殺したのであります。シーザーよ、今こそ沈まれ。
オーディオブック、シェイクスピアシリーズ14、50分でわかるジュリアス・シーザー。